今はもう秋、
はい、
誰もいない海でおじゃるよ。
まだみんな海で泳いでるでおじゃるよ
いや泳げるね。
まだ全然クラゲは出てんのかな。
いやクラゲは出てるでしょ当然。
うーん、でもぬくいからクラゲもちょっ
と。ただあれでしょ、はい、一応その何日本というのはですね、
はいはい、
海水浴場というのは、
うん、
海水浴場になってるかどうかで決まるので、
はい、
海水浴場になってないところは遊泳禁止なんですよ。
まあ基本そうですね。
だからもう海水浴場として機能してないはずなので9月以降は、
はい、
だから基本泳いじゃダメ。
ああ、じゃあ
ルール的にはね、
チャパチャパやってるぐらい。
チャパチャパやってるのと、あとそんなルール知らねえよでサーフィンやってる人はいるでしょ、
はい、サーフィンの人らは勝手にやってますからね。
勝手にやってます。
冬でもやってますからね。
そうですね、はい、あの人らはもうそういうことじゃないんですけど、子供連れで海に行って泳ぎますよみたいなことは多分ルール上はダメなはずですけど、
は
い、でも今こそ泳ぎたいよね。
今でしょ今でしょ、まさに
もうね、
はい、
林修先生ももう言い足りないぐらい言ってると思いますよ泳ぐのいつですか、はい、今でしょ
今でしょ、ずっと言い続けてますよ。
言わなきゃしんどいね、すごいよ、
はい、
だって京都の猛暑日が今年50日を超えたらしいんですよ、
はい、
例年どれぐらいだと思います
か、
ね、例年
例年30日ぐらいじゃないですか。
17日らしい
ね。あ、そんなにもいかないのか
猛暑日ね。
あ、そうですか。
真夏日という30度は、
はい、
まあ、簡単に超える。
真夏日は超えますよね。
そう、35度という猛暑日というのを超えるのが、
はい、
なんかこの間テレビで言ってたのは17日ぐらいで、
はい、
今年は50日だと、
はい、
太宰府に至っては60日超えましたと、
はい、
1年が2ヶ月まるまる猛暑日
そうですね。360日ぐらいしかないのに
そうですよ、365日のうち60日
ですよ、はい、なかなかの割合ですね。
すごくない？
基本夏とその他ぐらいですよね。
そうですね、もうだから春も秋もほぼなくなるので2期なんですよ。
そうですね、夏期冬期ですね。
うん、
うん、
そうですね、もうちょっと緩んだなと思ったら寒くなるんで、きっと。
そうなんです、もう多分10月まできっと暑いから。
そうですね、はい、なんかね4月ぐらいのラジオをふわっと聞いてたら暑いって言ってましたよ、
はい、あのね、まあ4月のラジオ今聞いてる人も大概なんですけどね。はい、
5月に入りました。
あ、そうですか、
はい、ゴールデンウィークにやっと
突入。やっとゴールデンウィークに、
はい、ちょうど来る途中にね、
はい、
さよならシティボーイズというシティボーイズのラジオ、
はい、ラジオ、
シティボーイズのラジオを今聞くっていうのもね。
そうですね、
70いくつでラジオコントやってるんですよ。
すごい。
それ
を、それを4ヶ月遅れて聞いてる。
そうそうそうそう。いろんな意味で、いろいろと。
何か大きな間違いがね。
そうなんですか
ね。あります。時空の歪みのようなものがね。
僕らみたいなものは、所詮、はい、隠密貴族ですから。
わからんな、その隠密貴族って言ってみたかっただけですね。
そうですよ。
はい。
獅子って屍拾うものなし、うん。僕らみたいなものはっていうのが言いたかった
です。はい。フレーズを思いついたから言ってるだけですね。
そうですよ、いつもそうじゃないですか、
はい、毎回そうですから、
毎回そうなんですけどね、
はい、ということですね。
昔ね、
はい、昔話、はい、
レコードをたくさん集めていた頃に、
おお、
レコードの時代に、レコードの時代というか CD の時代ですけど、僕はレコードを集めるのが好きだったので。
なるほどなるほど。
中古レコード屋さんによく行ってたわけですよ、
はいはい、
日本橋とか、
うん、
で日本橋のところでこういろんな、はい、まあ、僕テレビドラマの主題歌が結構好きで、
あ、
ま
あ、
いろんなものを集めてましたけど。
いいですね、素晴らしいですね。
テレビドラマの主題歌のシングルレコードを買って、
うん、はい、
中村雅俊コレクションは僕なかなかのもんなんです。
素晴らしいですね。
その中で僕はずっと探していて、ずっと欲しいと思っていたのが、はい、大江戸捜査網の主題歌なんですよ。
おお、どなたが。
あの杉良太郎。
杉良さんが、はい、
あの明日があるようでないような定めという歌なんですけど、
はい、もう 100% 知りませんね。
知らないですか。
多分見てないですね、大江戸捜査網。
大江戸捜査網見てないなんて潜りですよ。
潜り、どっからどこに潜ったかない
ろんなところからいろんなところに潜ってると思うんですけど
潜りましたかね。
大江戸捜査網はね、
はい、
まずね、まあまあ、はい、あの必殺とはまた違うんだけれども、まあ、はい、悪いやつを隠密でやっつけるって話ですよ、
はいはいはい、
であれは必殺と違うのは政府機関なのね。
まあまあそうですね。
だからスパイ大作戦みたいな感じ、
はいはい、
政府機関で、でもいわゆるそのお上とつながっていることは誰も知らないし誰にも言わないから、はい、死んだとて屍を拾うものはないよという話なの。
なるほど、隠密。
そうで、その隠密に指令が入るわけね、
はい、
スパイ大作戦でいうテープがやってきて、
はい、
あのおはようフェルプス君、なんとかなんとかなんとかなんとかでボーって燃えるやつ、
感知しないってやつですね、
は
い、
あれがお地蔵さんにマフラーがかけてあるんですお赤いマフラーというか、まあまあ布がかけてあると、はいはい、これは何かの指令が来たんだって思うんだけれども、
うん、
それがどう考えても江戸の橋の端にあるとしか考えられないので、
はい、
わざわざ見に行ってるんですよ、あの人たち。
そうですね、わざわざつける人も行くんですよね。
そうですだから子供心にもこの人たちは、はい、今だったらね、
はい、
電車とか車でピャッと行けばいいし、
はい、
中でも武士の人がいるんで、
はいはい、
隠密の中に、
うん、
その人は馬で行くからいいですよ。
そうですね、パカラッパカラッと
行きますからね。着物着た女の人とかいるんですけど、あの人は大変だなと、
わざわざ見に行かなきゃいけない。
そう、多分ですよ、
はい、
感覚としてはおそらく江戸の真ん中でみんなは集まって仕事をしているわけですけど、はい、
うん、
おそらく地蔵は八王子とかにあると思うんですよねすると見て帰ってくるまでに2日ぐらいかかると思うんですよ
行って1日、帰って1日ぐらい。
そう、だから帰ってきたらもう解決してるか、
はい、
もうえらいことになってるかと思うんですけ ど, ど
きっと行った先で一泊するのによく使う宿みたいなのがある
んで、ね、そういうことなんですかね。
そこは毎月あの人来るなって。
いや不思議だな、
すごい頻繁にあの人来るなみたいに
隠密だとは知らないから、ね、
隠密だとは知らないから、あのお姉さんはなんかすごく地蔵ばっかり見に来るな。いやいや、
そんな話がしたかったんじゃな
くて、あ、違うんだ、違うんだ。
そのね、はいはい、主題歌のレコードずっと探してる、本当になかったんですよ。
お、
本当にないの。もう探しても見つかったことがなくて、
うん、はい、
日本橋のもう多分存在しない中古レコード屋さんにたまたまフラッと入った時に、
うん、はい、
そのレコードが壁にかけてあった、
うん、
で壁にかけてあるレコード
はプレミアムや、
基本高いんですよ。
そうですね、
100円コーナー、シングルレコード100円コーナー、はい、200円コーナーみたいになってるところで、
はい、メンチンしてるんだから、
もうメンチンしてるのパッと見たら3800円なわけ、シングルレコード3800円。今から30年ぐらいはまだ20代ぐらいの頃ですよ、
はい、20代ぐらいの頃にそんなの集めてたんですね。
3800円ってなって、いやいやいやいやと思うじゃない、はい、
うん、
いやそんなん買えないよと。
まさかそんな、
さすがに3800円、シングルレコードに、
シングルですよ、700円ですよ、
100円のね、コーナーの中古レコード38枚買えるわけですよ、
はい、そうですね、
でもそんなの
チロルのような考え方ですね。
そうそうそう、買ってられないよと思って、
はい、
ずっとこう100円コーナーとか見てるんだけど、
うん、
もう入ってこないの
何も見えてない、
もうずっとここに3800円が、
杉料3800円が、
杉料の3800円が頭にずっとこびりついてて、
はいはい、
いくらやってもも
うダメだ、
手につかないので、
うん、
仕方がないからその3800円だけを買って、
素晴らしい、
何もしないで帰りました。
それだけのために
他のレコードも回る予定だったんですけど、
はい、もう全部キャンセルで、
東大阪に住んでる頃ですね、
はい、でそれを聞いてみた。
いや素晴らしいですよ、
うん、
それからしばらく、まあ、今はもうほとんどレコード集めにレコード行くとかないですけど、
は
い、見たことないんですよ、その後も。
あ、見かけない。
だから出会いが大事だという話で、
そういう話になるんですね。
だからあなたも結構中古ね、古本とか、はい、
そうですね、
あるじゃないですか。
僕ね、
うん、
持ってるので多分一番レアなのはね、
うん、
鴨川つばめ先生の、あの鴨川つばめ先生といえばあれじゃないですか、
マカロニ、
マカロニと そしてドラネコロックじゃないですか。
あ、ドラネコロックそこまでか。
ん、
やっぱりマカロニほうれん草が超、
まあまあまあ、あれがマストやけども、うん、ドラネコロックも月刊の方でやってて、
まあまあまあ確かにね。
でそのドラネコロックのスピンオフで、
うん、
シータウン D ロックっていう単行本が一冊だけ出てるんですよ。
知らないな。
知らないでしょ、
うん、
僕も一回しか見かけたことなくて、マン、うん、だらけたまたま行ったらそれがポーンとあのガラスケースに入ってて、3000円やと、
本が、うん、当時300円ぐらいだよね、定価はね。
ちょっとね、ええ本やからね、1000円ぐらいの定価。
あ、ちょっといい本
だ。そうそう、ハードカバーだ。
あー、ハードカバーなんだ、ね。
そうそうそう。絶対買いでしょ、こんなの。
買いだね。
買いましたよ。
うん、
というか、奥様の横でこう指くわえて立ってたら、奥様がしゃあなし買ってくれたっていう。
もう情けない。情けない話だな。
いや、でもそれ以降見かけたことがないですね。
普通ね、
はい、
黒人の子供が、
うん、
ピカピカのサックスが置いてあって、
はい、
指くわえて見てても誰も買ってはくれないんだよ、はい、
そうですよ。それが私にほら奥さんがいたから
奥様がいるから
素晴らしいよ。やっぱこういう時奥さんがいるって最高やなと思いましたね こんないいことあるんや。
いやいやいやいや、まあ奥さん連れでマンダラケ行くっていうのもどうかと思うけどね。
たまたまですよ。たまたま行くんですよ。つか大体奥さんは興味ないですからね。
そうでしょうね。
はい、僕
がだから言ってるんですよ。
はい、僕は自分の欲望を満たすためだけにマンダラケを一周するっていう時に。ピタッと止まってそこから動かなくなったから奥様がどうしたのみたいに来て、あ、これが欲しいんだね、はいはいって
お母ちゃん
こうてくれたんですよ。
まあでも本当ないんだね。だからない。何冊ぐらい刊行されてるのかっていう話だよね。
多分ね、万出てない本ですよね。
あ、だから数千、
数千でしょうね。せいぜい下手した千とかぐらいのレベルですね。
だから当時の鴨川つまめ先生の勢いとか人気があったとて、
そうなんですよ。それを見越して出版にこぎつけた時にはもう文が終わってて、
ああそういうことか。あ、それはでも確かにそうかもね、買った人も少ないし、
そうそうそう、そもそも本屋に山に並んでない、だから知らんような出版社なんで。
あ、そうなの。
そうそう、秋田じゃない
んです。秋田じゃないんだ。
そうなんです。だから見つからないんですよ。
そうなると余計ですよね。
そう、これがうちのお宝なので。あ、本棚の奥に隠してありますから。
いや、お宝っていうものをね、
はいはい、
ふと考えた時に、
うん、
多分僕らの、あなたも僕もそうなんですけど、
はい、
例えばこれが小伊万里の本物で、
うん、
もういい仕事してますねと、
はい、
だから100万円なんですっていうのとかって、
うん、
全く響かないじゃない。
全然ですね。
ね、人が評価したものをここに押し付けられても何にも響かないじゃない、うん、まあまあ興味がないからっていうのもあるけど、
まあまあそこが一番ですけども、
うん、
皿だろとか思いますよね。
そうそうなのよこれが、まあ、例えば興味のあるプラモデルであるとか、
はい、
例えば漫画アニメのものであっても、う
ん、はい、
人がこれ500万なんですよっていうことに、
うん、
興味ないよね。
うん、別に、あ、そうなんだ、
うん、
まあ、見たいからパラパラは見ますけども、うん、興味がなければ、あ、そうなんですねで終わりです、ね、
ただ自分の中でこれはちょっとっていう今みたいなもの、
そうそうそうそう、これは絶対必要やったらもう1万でも2万でも出てきますから、
ね、う
ん、
そうなのよ、
うん、
それがね最近ふと思うことがあって、
お
う、なんか誰かと喋ってたのよ、なんか価値観みたいな話をしてて、
うん、はいはいはい、
いや人の価値観より、
うん、
まあ言ったら昔買った雑誌をペラペラもう一度めくっていたら、
うんうん、
その時は特に気にしていなかった吉岡里帆ちゃんのグラビアが載っていたとかの方が僕にはすごく価値があるわけ。
まあそうですね、
うん、まだ無名だった頃のプレイボーイの後ろの方にちょろっと載っていたみたいな方がすごく価値があるんですよ。
そうでしょうね、
うん、
僕もヤングサンデーの表紙とかに島崎和歌子が載ってる、
うん、いいですね、
その表紙だけ持ってますからね
いや、それで学生の時にね、
はいはい、
プレイボーイでプレイボーイを作るっていうのをやってたことがあって、
うんうん、
グラビアだけを抜いて、
はいはいはい、
で綺麗にこう端っこをカットして、
はい、うん、
好きな表紙で畳んで一冊作るっていうのをやってた
ことがあった。ああ、それは三浦純ですね。
三浦純的なこと俺の友達がやってたんだけどね、
はいはい、
それを真似して、
はい、
だからグラビアのページだけを積んでホチキスで留め直して表紙をのり付けして表紙をつけてっていうのをやってたんだけど、
はい、
今考えるともったいないのよ、うん、そっちの方が。
そうですね、他捨てちゃいます
から
ね。
そう、結局、
うん、
意外とこんなところに大事なものがあったみたいな、
はい、
こんな人がエッセイ書いてたのみたいなことが
ありますね。
あるんですよね、今見るとね、
はい、今見ると昔だからこうまだ若かりし頃はエロ本とかをよく読むわけじゃないですか、
はいはいはい、
エロ本って基本的にはほぼいらないページで、
そうだね、
必要なページは数ページじゃないですか。
そうですね、
だからそういうバラして組み直すっていうのをエロ本でやってた時代があって、
それももったいないよね。
あれも残しておけばよかったなとかも思うんですけども、意外とね、なんか芸能人が載ってるよみたいな話が後で出てきたりすると、
そうなんです
よ、うわ、そのページ見たいやんみたいな、
そうなんです
よ、掘ってもうたやんっていうのは。
で結局、はいはい、全てのものを残すというわけのわからないことになるわけじゃないですか。
そうなんですよ、
僕もそうですけど、
はい、基本的にはものは捨てないという。
そうですね、
捨てていいのはレシートだけだぐらいの勢いで。
まあレシートも必要なんだけど
そう、僕のね、知り合い、僕の師匠のカメラマンのおっさんは、はいはい、レシートも捨てないんですよ。
とうとう来ましたね。
もうあの人本物なんです
よ。やばいですね、
はい、どんなゴミにしか見えないようなものでも、それはなんとかでねえみたいなことを言い出して保存しようとするから、もう部屋が地獄なんですよね。この私が見て部屋が地獄なんですよ。
まあ僕の部屋も大概地獄ですけど、はい、レシートは捨てますね、さすがに。わかりますよ、でも、はいはい、なんとなく、
はい、
いや気持ちはわかる。最近だからね、日記を書くっていう話、ここの番組でもしたかもしれないですけど、パソコンで日記を書いてるんですよ。
ああ、なんか聞いたような気がしますね、う
ん。なんで日記を書いてるかっていうと、うん、何年の何月何日に自分が何していたかわからないことに恐怖感を覚えるようになってきたんですよ。
はいはいはいはい。したかな、そんな話な。
したと思うんですけど、うん、いや、本当ね、まあ、それでも忘れて長いこと書かないと、1週間前のことはもう書けなくなってたりするんですけど。
いや、もう無理ですよ。
うん、
僕だから、ね、SNS 毎日やってるのは、備忘録ですからね。
でしょ？
この日何やったって書いておかないと絶対忘れるから。
そうなんですよ。細かいこととか忘れるし、感情も忘れるじゃないですか。そうそうそうそう。でも、本当はそれでいいはずなのよ。
本当はね。別に忘れたって。だって全然生きていけるから。
昭和58年の8月3日に自分が何してたか覚えてないじゃないですか、
はい、
これはね、デジタルの功罪なんですよ。
そうなんです。全部はね、記録できてしまうっていうのはね、よくないんですよ。
そう、だから記録していったことでね、うん、だからよくあるじゃないですか、著名人がさ、
はい、
もう一人っきりで別にちまちま書いてた日記が出てきて公開されたりするじゃないですか。あんな恥ずかしいことない
よ、ね、あれも恥ずかしいですけどね。
俺もだって自分のために書いてるのであって、あんなもの公開する気はないわけですよ。
僕もね、だ一時は自分のための日記っていうのは書いてたんだけども、うん、まあでも途中からも公開することにしようと思って、公開日記を、
それも言ってましたね、
書いて、だから20年ぐらい前はずっと毎日日記を公開して、おいおいおい、アイランドとかあの辺でずっと日記を毎日書き続けていた。
懐かしい。デジタルタトゥーとか言いますけど、
はい、
デジタルタトゥーはある意味残しておくべきだと思っている部分もあって、
うん、
デジタルってさ、消すと増えるとかよく言うじゃないですか、
はい、
僕らみたいなものは消すと消えるじゃないですか。
そうなんです。
誰も残してくれないから。
なんか犯罪でも一発やんない限りはね。
そう、自分たちが残そうとしているから残っているのであって、うん、僕たちがね、有名人でね、
はい、
あなたがもう有名劇作家で、
うん、
僕が有名タレントならば、うん、消そうとしても消えないかもしれないけど、
はい、
そんなの誰も残してくれてないわけで。
全くで、僕らの兵みたいなつぶやきなんか一瞬で消えますよ。
僕の食い物の写真なんか誰も保存しないわけじゃないですか。
あんな僕いいね申しませんからね。お父さん1週間前のね、ご飯とか載せてるけど、いいねなんか誰も押さないですよ。
いや、押してほしいと思ってやってるわけじゃないからいいね。
はい、僕もいいんですけども、
うん、
閲覧数とかもね、僕も結構たくさんフォロワーとかいるんだけど、うん、閲覧200とかだったりしますからね。
あ、そうでしょうね。
そうそうそう、うん、たまに跳ねるんですよ、わけわからへんけど。
あのね、うん、最近ね、例えば X
はい、
Facebook、
はい、
Instagram、
はい、
で、スレッ
ズ、スレッズ
で、ブルースカイ、
ブルースカイ僕やってない、
あるんですけど、
はい、
なぜかブルースカイだけ知らない人がいいねしていくんですよ。
ああ、僕スレッズは多いですね。
スレッズあんまりないんですけど、
うん、
ブルースカイだけお互い一切フォローもしてない人が、うん、俺の食い物にコメントもせずにいいねしていくのが
おお、
すごく怖いんですよ、ね、
ちょっと逆に怖いですね。1週間も前に晩飯何食ったみたいな情報にいいねを押す人ですからね。
いや、だからそれ
は、まあ、うまそうって思ったんでしょうけどね、うん、
表と裏の日記なんですよ俺、単純に。
はいはい。
だから大体同時進行ですよ。インスタグラムが上がってるのと僕の日記の方が書かれてるの、はい、大体抜きつ抜かれつの同時進行なので、はいはい、溜まって書かなきゃと思ってダーッと書くので、
はいはい、
今日食ったことはあんまり書かないんですよ。
書くかな。僕は夜に大体書くことにしてるから、うんうん、その日あったことは夜にまとめて、うん、5個、6個みたいな感じでやるから、はいはいはい、あんまりやりすぎるとみんなに怒られるんやけども
。確かにね。いや、もうね、怒られたって知らないよと。
もうこっちは備忘録でやってるんだから。
そう。見るなっていう話。嫌ならね。
そう、嫌な人はもう離脱していくやろうし、でもそれやると、前言うたみたいに、他の人にはいいねつけるけど、俺にはいいねがつかないなみたいな。人間の小ささを露呈することになるわけじゃないですか。
まあ確かにそうですね、
はい、だからまあしょうがないんですよ、ね、よし足なんですよ。
フェイスブックでもお誕生日おめでとうをね、はいはい、あなた絶対やらないって言ってるじゃない
ですか。やらないですね、はい、
で僕はやるんですけど結構忘れるんですよ。
まあそうでしょうね、
うん、で最近はフェイスブックがもうお誕生日おめでとう絵文字みたいなの定型文みたいなのを3つ4つ用意してくれてるから、それをして送信だけしてるんですけど、
はい、そうでしょうね。
その中で忘れる人っていうのもいて、やっぱり、
うんうん、
そういう人の中には 俺には送ってくれてないとかいう人もいるのかもしれないなとは思うんですよ。
いるんでしょうね、きっとね。
きっとね。でもそれを思うことも自意識過剰だと思うので、
うん、話がやや僕がそういうタイプだからね。
ああそうだね。
そうそうそうそう。
俺には送っていない。そうそう
あいつには送って俺にはみたいな。
昨日もそう思ったみたいな。
じりじりじり。
赤色ヘレジー的な。
はい。まあでもちょっと SNS の悪い病にかかってる。
悪い病にはねかかりやすいです。
しょうがない。
うん、みんなそうですけどね。はい、SNS は趣味のものもそうですけど、うん、やっぱほどほどがいいので。
そうです。あれでね承認欲求がねちょっと満たされるような気になるのは危険信号
です。危険信号ですね。だから。誰も見てないのだからと、
うん、
閲覧数見てる時点で結構病気ですよ。
いやでもたまにねランダムに紹介してるじゃないですか。あれにハマって、
うん、
いきなり数千とか数万みたいな閲覧がつく時あるんですよ。いいねが100ぐらいついたりするんですよ。
僕なんかそんなの1個もないですよ。
いや僕は頻繁に上げてるからね、
うん、
あれはちょっと逆に怖いなっていう、
あ
そういう操作をされてるみたいで、200閲覧の20いいねぐらいが俺には関の山だよっていう。
ほどほどがいい。僕ら多分ね有名人になれないマインドなので、
まあ無理ですね。
なったら ね大変ですよ。YouTube とか上げてね、
はい、
毎回ラジオあんだけ上げてますけど、うん、まあ一番ひどいのは20とかなんですよ。ね、閲覧がね。
はいはい、
アイドリング推しメンラジオでこの間ね元アイドリングの子が AV デビューしたので2回ほど更新しましたけど、それでも1000とか、うんですよ。でまあコメントも入って、まあ、攻撃的なものもあれば、うんうん、いいねの逆で良くないねも押されたりするんですけど、
はいはい、
あれがもうどうでも書いてくださいと、
うん、
もういいねだろうが悪いねだろうが押してほしいしコメントもしてくれたらいいとは思いながら、うん、あれ増えてきたら耐えられないだろうなと思
う、うん、そうなんですよ。だから人の炎上してるやつとか見に行くわけじゃないですか。
そうですね。
そうするとなんか僕大体人の釣りのコメントも読むんやけども、うん、大概ひどいこと書いてるじゃないですか。
スレッズのおすすめがひどいよね。
あ
スレッズのおすすめが ねスレッズの方もそうだけど、うん、Facebook のタイムラインとか、
はいはい、
インスタのタイムラインに上がってくるので、
うん、
なんとなくポンって見ちゃったらもうずっとそれ見てたりするわけですよ、
うん、そうなんですよ。で
どっちもどっちなのよ。元のツリーの元の主も大概だし、はい、それにコメントするやつも大概だし、
はい、そうそう、どっちもね即ブロックしたい気になるけども、で
それに対して関係ないやつが喧嘩腰みたいな。
そうなんですよ。またヤジ馬も来てね大騒ぎなんですよ。
というか X と違ってスレッズは平和だって言ってたのがどこへ行ってしまったのかと。
スレッズはね僕の見方が悪いのかもしれないけど愚痴だらけなんですよ、ね、
だからむしろスレッズの方がひどいですよ、
うん、
今や
多分ね、
多分 X の方は、
うん、
自分がフォローしてる方のボタンを押してたらずっとそっちが表示されるんですけど、
はいはい、
スレッズはまずおすすめを表示する
んですよ。そうなんです。
極力フォローの方にするんだけれども、
はい、
気づいたらそれ見てるんで、
うん、そうなんです。おすすめで来る謎の愚痴とかそれに対する喧嘩とかそんなのを日々見てしまうんで、
そうあれは精神衛生上良くないので、
よろしくないですね。
やっぱりあの好みのものだけを集めて、
はい、
人は生きていった方がいいんじゃない
か。自分の好きなものだけで自分の周りを固めよう。イエスマンだけを周りに置こう。
そうですね。
思いますね。
はい。俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。 大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
そういえば、はい、稽古は進んでいるのかね。
稽古は進んでますよ。
もうすぐじゃないか。
あと一月ですね。
一月もないでしょ。
やっと、ちょうどあと一月ですね。
ああ、そうですか。
はい、今日19、これ録音してるの19ですけども、ちょうど一月。
ああ。
一月前ですけど、うん、だから再演やから、うん、台本があるんですよ。
そうだね。
はい。
でもそれ書き換えたんで
しょ。書き直しもしまして、
はい。
で、スタッフの打ち合わせも済みまして、
はい。
だから来週、劇場の打ち合わせなんですよ、もう。
早いね。
すごい早いの。
うん。
飽きるんちゃうかなと思って。
わかる。最後までバタバタしといた方が飽きないっていうのある
よ。そうそうそうそう。次どうなるかっていうジャンプシステムでやってるんで、
うん、
次回お楽しみにっていう感じでやってるから、うん、次回はもう本番までいいよみたいになるとだれる、だれ場が来るんですよ。
だって寸前まで稽古しとかないといけないのに、うん、稽古すんだなみたいになっちゃうと、
そうそう、もうできたできたみたいになると。で本番大ポカを絶対やるんですよ。
やるだろうね、
うん、でも稽古場をもうこれ以上新機軸で盛り上げるのはちょっとぼちぼち難しくなってきて、今はまだもう一遍おさらいをやるから、うん、でも今週月曜日の稽古で、はいはい、もう当時もやったんですよ。まあセリフは役者入ってないけれども頭からケツまでタイム取るので追っかけもやったんですよ。
それは良くないね。
まあ、スタッフが見たいって言うからやるんですけども、今からもう一周手直しをやって、うん、でもこれで1ヶ月もかかるかっていう。
いや多分君も僕も貧乏症なので、
うん、
すげえそれはまずいなと思うよね。
そうそうそう、なんか今ちょっと逆危機感みたいなの
はなんかね、うん、早すぎると良くない
気がする。早くできてしまうもんでもないだろうと思ってるのが今まで貧乏すぎたってことなんやけど。
そうだよね、うん、あと半月稽古休みですってわけにいかないじゃない。
まあ、やってもいいんやけど、
でも気分調整の方が大事じゃないか芝居。
そうなんですよ、
芝居でその完成品の出来上がりもそうだけど、それよりも役者とかスタッフの気分調整の方が大事
だ。そうなんですよ、モチベーション維持の方が大事だから、ね、多分ねそれはもうちょっと達成しつつあって、
うん、
稽古場も楽しく今やってるんだけども、うん、やることやっちゃって稽古場行って役者が台本覚えちゃったら、うん、もう多分やることないんですよ。
あら、
もうちょっとなんかネタを考えなきゃなと。
じゃあ
やること作んなきゃな
と。もう一作作るか。
ん？はい？
ミニドラマみたいな。
ああ。
15分ぐらい
の。ああ。
ミニ芝居を。
はい？
その頭につける。
ああ。
全然関係ないミニ芝居。
なるほどね。
15分ポンとやって本編。
それみんなに言ってみても面白いけれども、うん、僕は僕の首を絞めるんじゃないかと。
だしみんなに言ったらはぁって言われると思うけど、
そうそう、アホか。
ただその1ヶ月余裕があってしまうがために面白いですねって一人が言ったら終わるぜ、うん、この終わってからが面白いから言ってくれない。
いや
断然面白いと思うけどね。
断然面白いかもしれんが、
うん、
新
作
やっとまとまりつつあるのに。
だってまとまってからが長いなって言うからさ。
もっぺん混ぜっかい。まあまあまとまってる分は置いといて、うん、別のことをやろうかっていうのは確かに手なんですよ。
別のことなんか
やろう、ね、ちょっと別ごと増やすっていうのを今までいろいろやってきて、うん、まあ、今回もちょっとダンスじゃないけれども、うん、フォーメーションみたいなのがあるから、ちょっとそういうのをやるのも実はもう済んでるんですよ、うん、
それも済んでるの。
大体できてるんですよ。細かいブラッシュアップって、
うん、
モチベーションがなかなか続かないんですよ、細かいから。
そうですね、
うん、
それはそうでしょう。
ちょっと今の歯をもう一遍言ってみてとか、そんなことやってもしんどいじゃないですか。
蜷川だね。
立ち位置が1センチ違うだろうみたいな。
蜷川だね。
そういうのしんどいじゃないですか。
もう基本的にそういう気分を上げるためだけにやってたという噂もあるからね。
そうそうそう、盛り上げるために灰皿投げたっていうのも噂としては、伝説としては ね聞きますからね、ま
あ、アジャコングが椅子投げるのと一緒だからね。
はい、はい、ちょっと一発かましとくかっていう。
かまして盛り上げようという、
はい、それね、一応僕の立場でなかなかねそこまでこわもてでやってきてないんで。
そうだね、今はね、はい、はーって言われるだけだよね。
どうもね他の人の稽古は僕はあんまり知らないけれども。
そうだね、
だいぶ僕ヒエラルキー的に下の方の演出じゃないかと。
あー、なんかすごい厳しいことを言う人っていうのもやっぱりいる 店だよ ね
怒る人とかも知り合いでいるけれども、
いやだって僕何回もあなたの演出見てるけど、だって演出って何かねと思うもん、はい、はいはい、じゃあ次やりましょうって言って何も言わないからさ、
サジェッションなしの時ありますよね、
ほとんど何も言わないで、でも、はい、ああいう時はこういうのもいいんじゃないかなって提案ぐらいで、
うん、
こうしろとかああしろとかほぼ言わないじゃない、
言わないですね。
ね、
はい、
だからよくわかんないさ。僕もあなたの稽古場しかほぼ見たことがないから、
はい、
わかんないのよ、
うん。
正解とも言えないし、
うん、
これでいいのかなってずっとこの20年ぐらい思ってますけど。そうでし
ょう。やっぱりちょっと疑問に思う人も多いから。
疑問に思いますよね。
役者はね、ちゃんと他でやってる人はやっぱ疑問に思うから、
う
ん
ね、
個人的に聞きに来たりするんですよ。
うん、
これどうなんですかねとか。うん、まあいいんじゃないぐらい。は
い。何がどう演出なのかというね。ヒエラルキー下なんじゃなくて、あなたが上で大冗談に構えるんじゃなくて、下の方でおっちんしてるから。
なるほど、なるほど。
おん、ほん、ほん、ほん、うん、っていう感じで、ね。
はは、い、じゃあ次行きますみたいな。
だから今の良かったねは言うけど、
うん、
今のダメだなみたいなことを本当に言わないから。
でも思んないというか思んないって言いますけど、
ね。まあまあそうだけどね。
うん、
でもお前の本なんじゃないかとか思うじゃないか。
そうそう、いや、やっぱり僕の本が僕の頭の中で一番面白いものがあるから、まあまあまあ、
それを活かせるような演技とか、
そうそう、そっちに近づけるか、あるいは違うルートから越えてくるかしてもらえると、じゃあそれ OK とか。
まあでもその他のルートから越えてくる人を揃えてるからね。
まあ結構、
ね、
ここどっちかというとね、
最近
は話し飼いにしてるんで、
うん、話し飼いでできる人を呼んできてやってるっていう、
そうそう
そう、細かいこと言わないとできない人は一緒にできないね、逆
とね、時間食うしね、
うん、
わけのわからん口答えとかされるとイラッとくるんで。
そこはイラッとするんだね、何にも言わないくせに口答えされたらイラッとするんだ。
それはね、
ややこしい人だな。
君別に腹立てたりはないんやけども、こいつなんでこんなとこでこんなこと言ってんねやろってやっぱ思いますよね。
あ、でもそれはそう、
お前が解決しろよとか、
うん、
こっち解決すべきことやったら、あ、すいませんって言うねんけども、うんうん、基本的にはもう役者で解決しろよって思いますよね。
いやだから何が演出なんだ。
それはもう僕を面白がらせるっていうの
が
役者の仕事であって、僕はそれ面白がるっていうのが演出かな。
いや俺芝居って難しいなと思うんだけど、
はい、
オリゴってさらに難しいと思う。
結構ね、だから今やってることとかは、
うん、
ちょろちょろと役者にはこういうことしてほしいねんって言うねんけれども、うん、ちょっと信じられんぐらい難しいことしてるなとたまに思うんですよ。
うん、
口で言ってることと体の動きは外してとか、
うん、
そういうことを普通に、
そういうこと言うよね。
はい、
うん、
そう、さらっと言うんで、
喋りは感情的だけど動きは言ったらその感情を乗せないみたいなことを言うよね。
そうそうそう、
言ったら
そうそうそう、表面上は仲良くしてるけど腹あたりにえくり返ってるようなことやってとか。
いやそれ難しいな。
そうでしょ。でもじゃあどうしたらいいですかって言われたら、じゃあどうしようかねって一緒に考えはするんですけど、
それ本当は映像だったらナレーションとかカットバックで表現する話でね、後ろに透明な本人が出てきて怒ってるとか、例えばね、
そうそうそう、炎がメラメラとしてるみたいな
のとかね、
はお芝居ではなかなかできないので、
そうだね、後ろドズルの後ろにこんな黒いやつ
が黒いやつがニョローってくるようなことが、
あれプラ版で作ったけどね、俺。こんななってるの。
そうそう。あれ大事なんですよ。そういうのを、
それを自分の体だけで、
しかも体一個で、
大したセット芝居でもないし。
そうそう。ほぼ素舞台で、机と椅子で、照明もフラットで、音もかけずにやってくれって言うんですよ。
あ、そうか。
そうそうそう。だからまあ難しいことは要求してるんだけども、
うん、
基本面白ければいいので。
うん、
役者が悪戦苦闘してやったことが面白ければ息にしますね。
だんだん岩橋貞則という人間が、
はい、
俺が思ってたよりさらに難しいんだなっていうことに気づいてきました。
ああ、そうですか、
はい、
難しい人間なんですよ。
難しいですね、
はい、皆さん
面倒だしね、
はい、もう皆さん持て余してらっしゃいますんで稽古場で何か言おうもんならはーって言われますから、普通に普通にはーって言いますよ、役者は僕に、ま
あ、はーって言われて結局なんだろう、そのさっき言った蜷川さんみたいに、
はい、
恐怖政治でいいものができるならいいんですけど、
うん、そうですね、だから全部コントロールして自分で感情のコントロールもして、
うん、
お前はこれだからダメなんだこうやれっていうやり方もやってはる人もいるんですよ、
うん、
そういう芝居が面白いかというと面白いのもあるんですよ、
ね、うん、そりゃそうだ ね, ねうまくいけばね、
うまくいけば、うん、失敗すると地獄のような目に遭うわけですけど、ね、どっちかというと僕は芝居自体の成功は確かに目指すけれども団体の維持を目指してるから、
あ、はいはいはい、
ことを荒立てないように
いや、ことを荒立てないくせに、
はい、
めっちゃややこしいことをやらすから、
はい、
大変だと思うよ。
そうですね、
だからなかなか皆さん、
うん、
ついてこれない人はついてこれないんだね。
そうですね、離脱する人もやっぱ多いです、
う
ん、
そういう
こと、つどつどやっぱ新しい人も入れるんで、うん、懐かしの人もいれば、うん、ご無沙汰の人もいれば、うん、新規の人もいればみたいなね、うん、そんな風に大体でも今使ってる人らはちょっと今回なんか特に今止まってきましたね、
うんうん、そうだね、ここ
最近特にレギュラーの人たちでやってる感じが、それは他に友達がいないっていうのもあるんです
、まあ、そうだねただやっぱりどこかに求められないとできないってとこあるじゃないですか、役者も。
はいはいはい、
だから本当は岩橋に呼ばれたいと思ってる人はいるんだと思うんですよね、う
ん、いるんかな、
いるんじゃない
かな、声かけてくれたら全然 OK ですけどね。
いやだからそれは向こうもそう思ってんだよ
こっちから声かけるって知らんかったりしますからね。
だから恋愛みたいなもんでさ、
あ、片思い同士のすれ違いみたいな。
だから俺もなんか結構そういうところがあって、
はいはい、
いや言ってくれたらいつでも行きますよっていう体制なんですよ僕は、
うん、
どっちかっていうと愛されたいタイプなのでね、はいはい、あのキンキキッズの逆なんですよ。愛するよりも愛されたい。
愛されたいの
は、あ、でもそっちで合ってんのか、どっちでもいいや、
どっちだ
どっちでもいいや
分かんなくなってんじゃねえかよ。
いやいや、愛されるよりも愛したい、マジでなんで、あれ
は、はいはい、
僕は愛してるけど愛されたい、
愛されたい。
だからどっちかっていうと、もう向こうから声かけて飲みに行きましょうとか、
うんうん、
こんなことやるんですけどイベント出てくださいとか、一緒にやりませんかとか言われたい。
そう、言われたいんだよね。
言われたいんだけど言わないから誰も。
誰もね。
だから自分でやって、結局仲間もいないから一人でやるんだ。こんな寂しい話させるなよ。
しゃあないやんけ。
で、一人でやってるんですよ。
はい。僕はまだ一応付き合いがあるんでね。
はい、
最近ちょいちょいほら、よそに呼ばれたりもするから。
呼ばれてるね。羨ましい、ね。
今年は本当に呼ばれましたね。
羨ましい。
いろんなのをやりましたね。
言ってくれよ、何でもやるから。本当に。
みんな思ってるんですよ。
本当に何でもやるんだから、ちょっと声かけてくださいよと思ってるんですけどね。
はい。なかなかね。
やりませんか。
どうやって声かけていいか分かんないからね。
そう、だから結構、なんかいろんなね、大魔王ラジオチャンネルだとか、
はい、
なんかいろいろ自分でグッズ作ったりとか、
はい、
イベント、アイドルイベントやったりするから、
うん、
結構お山の大将だと思われがちなんですよ、多分、
うん、
ただのというか自分の好きなことを独立独歩でやってる人だと思われてるんじゃないかなと思うん
です、はい、でも蓋開けたらただの雑役譜ですからね。
雑役ですよ、一兵卒ですよ本当に。
それは私も一緒ですからね。
いや、もう槍がついた銃持たされて、この槍いつ使うんだろうと思いながらただ走らされてるだけの人なんです、
は
い、
そう
なんです。ボーンボーンって言ってる、走れっていう、こんななんか旗みたいに持ってるやつの横でうわーって走ってるだけ。
その旗持ってるの誰なんだよ。
いや、わかんないけど
それも自分じゃないのか。
あ、そうなのか。
そうでしょ、だって自分でやって自分で走り回ってるんだから。
だから走れって言って走り回ってるんだけど、はい、他の走れって言ってる人の声が聞きたい。
ああ、そうですね。まあそうだ、たまに今回は、今年はね、そういうイベントをよく行ってて、よそで役者なんかやっちゃったりもしましたから。
素晴らしい
ですね。大変疲れましたけども。
いいんですよ。
でもああいうことはね、たまにやるといいですね。
まあまあ、でもね、人のコントロール下に置かれるっていうのは、
うん、
意外といいと思いますよ。
そうですね。ある意味、すごく楽だなと思いました。
うん。そうそうそうそうそうそうそう。うん、昔ね、カメラアシスタントをね、
はいはいはい、
僕仕事でやってて、
うん、
で今は音声さんという立場になるんですけど、
はいはい、うん、
カメラアシスタントっていうのは言ったらその一番ヒエラルキー的に下なわけですよ。
まあ、そう
下働きのもの。
そうでしょうね。
で音声をやり始めたら、うん、いろんなその責任が当然ついてくるじゃないですか、
はいはいはい、
でそんな中たまたまカメラアシスタントのやつがちょっと交通の事情で来れなくなったので来れませんかって言って、
う
ん、ゴルフのロケの仕事行ったんですよ、
はいはい、
まあ、今よりずっと若かったですから体力的にもまだ十分行ける時で、
うん、
こんな楽なことがあるのかと体力さえ使えばそれでいいのかと。
そうですよ。
ただ荷物を持ってテープとバッテリーの管理さえしていれば、
はい、
あと何もしなくていいの、なんて楽なんだと。
そうですよ、仕事の半分はそれなんですよ本当は。
そうだから楽だなと思いましたけど、やっぱりそういう人たちがいるから、はい、
そうですそうです、
安心して上でやっていられるっていうのもあるし、
そうそうそう、あいつがやってるからちゃんとバッテリーもあるわ、フィルムもあるわじゃないですか。
そうそうなんです
よ、はい、僕もだから最近食っていけないんで、
うん、
警備の仕事を、
警備やってますな、
警備員やってるんですけども、うん、あれもだって立ってるだけですからね、言ってしまえば。
そうなんですよね、
判断はしてないですからね、
何かが起こった時に連絡するっていう係だよね、
は
い、
そうそうそう、僕がその連絡を受ける係じゃないですからね、僕は連絡をする係ですから、そうそうそう、する係ですから、ちょっと偉いことになってますって上の人に言う係ですから、
何かが起こった時にまあまあまあっていう立場でもないじゃない。
そうなんです、
実は
そうなんです、僕は止める必要はないんですよ、なんかナイフ持って振り回してる人がいたら立ち向かわないでくださいって言われてるんですから、うん、いや危ないんで。
特にその警備員って、
はい、
ああいう服を着ているから、
うん、
警察の出先機関的な、まあ、印象だけはあるじゃないですか。
そうそう、なんかね、そう、アルソックとかすごい人がたくさんいるから、
そうそうそう、そういうのもあるし、
ムキムキやってる感があるけども、
なんかこう普通に車で走っている道路警備であっても、あの格好をしてあそこにいるっていうことは、うん、ここの何かを司っているかのように思うじゃない、そうなん、印象は。
そうでしょう、
全然そんなことない
もんね、全くないですからね普段我々が目にするような警備員というのは全員下っ端ですから、
ね、そうですよね、
上の人は現場にはいませんから、
いませんよね、
プレハブでクーラー浴びてますから
クーラー浴びてるし、でそれこそさっき言ったアルソックみたいなのは、
うん、
お金運んでたりとか別のことをしてますから、そ
う
そ
う
そ
う、もうちょっとね、しんどさの高いやつやってますから、
ビルのところにいる人、道路にいる人、うん、お祭りのところにいる人は、はい、全部下っ端ですよね、はい、
そうです、全部下っ端です。
でもその下っ端だけど、その警備の人の言うこと指示には従わねばならないという、はい、
うん、
みんなその意識はあるじゃないですか。
そうそう、そうした方がいいだろうっていう、
そこはね、非常によくできているシステムだよね、
はい、
あれが私服だったら誰も従わないよ、多分。
だってただの人ですからね、私服だったらね
赤い棒を持ってたとして、はい、普通のジーパンと T シャツではいはいって言ってても、お前の言うことなんか
聞か
ない
と思ってますもんね、うん、せめてこうパスをね、首から下げるとかしないとね。
あの家の近所でね、あのよく見守りのおじいちゃんが、
あ、
小学生、
はいはいはい、見守りやってますね。
見守りやってるじゃないですか、
はい、
いや、ありがたいことですよ、うん、ありがたいことだけど、
はい、
やりすぎるおじいさんがやっぱりいるんですよ
つい頑張っちゃう、ね、
そう、つい頑張って、いやいや、お前が邪魔なんだというようなこうやってぐるぐる、来い来いとか言ってる、いや、お前さえいなかったらすっといけるんだぞ、
スムーズにいける、お前邪魔してるっていう
のは、ね、お前が一番邪魔してるんだぞっていうような人もいるけれども、はい、あれはやっぱり訓練されてないのです。
ルールとかがもう一つ怪しい人がたくさんいますからね。
怪しい人がいますね、はい、絵が良くないなと思います。
おばはんとかも大概ですからね。
そう、だから、はい、組織っていうのはね、やっぱり組織
組織、
あなたは司ってるわけですから、お仕事だけで。
そうなんですよ、
だから他ではともかく、
よそで役者をやると、
うん、
自分のところ帰ってくるときに、演出って忙しいな
お前は椅子座って菓子食ってるだけだけどさ他の人はちゃんとやってんだよ。
何言ってんだすごい大変なのに、演出って
すごい大変だって言いながら、とりあえず菓子食ってるばっかりじゃないか。
とりあえず菓子食わないとね、維持できないぐらい大変なんですよ。
そんな風には思わないけど、ね、
脳がね、脳がはち切れるほど動いてる
いや、そんなふうには思わないけどね
皆さんにはなかなか分かっていただけないこの演出の苦悩が
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。まあ、せっかくだから菓子でも食おう、
はい、あ、お菓子だ、
ね、
珍しい、
さつまいもケーキをちょっと買ってきたんでね、
はい、はい、食べましょう。
これ食べながら、
はい、
メールでも読みたいな
と思います。あ、いいですね、もぐもぐタイムですね、
はい、もぐもぐタイム、もぐもぐタイムってさ、
はい、
あの、まあ、あのカーリングでさ、
はい、
まあ、話題になって出てますけど、
はい、便利だなと思いました、あの言葉
あ、便利なのかな、あれ
使いやすいですね。
あ、もぐもぐタイム、
もぐもぐタイム、
今もぐもぐタイムだぞと、
そうそう、言っておけば
演出の途中でも、
演出の途中でもみんなあ、もぐもぐタイムか、じゃあしょうがないなって思ってくれるじゃないですか
しょうがないのか
な、いただきます。
はい、食べてください、うん、セブンイレブンのこの辺のね、
はい、
やつがすごくよくできている、うん、まあ値段もそこそこする
んだ。あ、うまいですね、
うん、
これでおいくらですか。
400円ぐらい。
あ、400円じゃあ1切れ100円ぐらい。
1切れ100円だから、うん、安いか高いかって言われると多分高いんだけど、
気分的には高いけど、うん、まあでも美味しいんでね。
美味しいからいい。
そんな今ケーキ屋のケーキなんか1個1000円ぐらいしますよ。
高いね。
いつの間にと思いましたね。いつの間にね。もう百貨店とか見てらんないですもん。目が潰れますよ。
目が潰れる。最近でもあれだよね、あのケーキとかあれだけどシャインマスカットとかすごく安くなったよね、
うん、あれもね大変らしいですけどね、
うん、大変らしい。まあ作る人が増えたからっていうのがあって、うん、まあ高く売ってた人たちが大変なんじゃないかな。
そうそう、作りすぎちゃって、うん、あと中国なんかだと勝手に栽培してるから、うん、質の低いやつが出るんですよ。
確かにね、そういうのが、そうそう、まあ、僕あんまり食べないんだけど、うん、売ってるのを見るとそういうのが回ってきてるのかもしれない。
そうですね、
はい、メールいただいておりますが、はい、大魔王様、岩橋様、貴族のたしなみ様、ご無沙汰。いや、大魔王と岩橋で貴族のたしなみなので、うん、貴族のたしなみ様というのは誰なの？
別にいるわけじゃない。
別にいるわけじゃない。ご無沙汰しております、劇団員の常川です。
お、久々に。
インターネットのおかげで、オリゴ島の次回公演に向けた稽古が始まっていることを知ることができ、インターネットはあなたがオリゴ島に入った時からあるだろうよ。なんだか我がことのようにそわそわしているこの、いや我がことにしなさいよ、たまには。公演といえば秋ですね。え、
その順番で合ってんのか。
そう書いてあるんだけど、
はいはい、公演といえば秋、
公演といえば秋ですねって。いや、春にも冬にも公演するところはするからな。
うちはでもまあ大体春と秋だったんでね。
あ、そうだった。芸術の秋ですし食欲の秋です。私の今住んでいる山梨県で地元の人曰く果物はもらうのものだそうで、あそうなんだ、
山梨とかそうでしょうね。
買うものではないのだそうです、うん、あそうなんだね、
はい、
近所の人がお裾分けしてくれるんだね。
そうそう、市場に出せないやつとかもあるから、あ、そういうことか。まあ、そういうのは地元で
ゼロ円食堂的なもんだな、
消費しちゃうっていうのはね。
実際私も今期だけで会社の人や近所の人にブドウや桃をありがたくいただきました。果物好きの自分としては大変ありがたいことで、しかも地元の果物なので味が濃くて美味しいのです、うん、関西にいた頃はブドウといえばデラウェアで、小粒だし皮は食べられないし自分の中では美味しいけれどめんどくさい食べ物だったのですが、大粒で皮ごと食べられるシャインマスカットや富士見のり、うん、長野パープルなどを知って大好きな果物になりました。
はい、
他奈良県出身者としては柿も捨てがたく梨も好きです、うん、MC のお二人やとつ太郎さん、ガロードさんはお好きな果物はありますか。いや、今聞いても返事返ってこない
、まあ、また来月ですけどね。
また来月ですね、はい、ありますか、一生これしか食べられないならこれといった果物がありますか、果物のネタで小一時間話してくれたら嬉しいです。いや、話さないよ。
そんなには。
皆様のご健勝をお祈りいたします。ということで、
うちはね、奥様がとにかく果物大好きなんで、うん、季節の果物は真っ先に買ってきますね、うん、もう梨も食べましたし、うん、桃はもう終わりましたし、うん、シャインマスカットは今年は買ってきてないけれども、ブドウもやっぱり好きですから食べますね、
うん、
うん、で奥様はあんまりね、みかんとかああいうの買ってこないんだけども。
あ、そうなの。
そうそうそう、みかんは僕が好きやから、うん、僕は買ってきて食べますね、
うん、まあ、あんまり果物食べないんだけど、
うん、
めんどくさくて。
まあね、皮むいたりとかね、うん、
一番好きなのは梨かな。
あ、梨美味しいっすよね。
香水か香水、
あの辺美味しいですよ。
ちょっと20世紀がダメなんですよ。
20世紀は人を選びますね、
うん、なんかあの薄くてあれが、ねね、あれがみずみずしいとか言うけど、ね、やっぱもうちょっと味欲しいなと思うので、うん、香水とか香水を食べた時に衝撃を与えられたので、ね、20世紀しか食ったことなかったから、子供の頃は。
昔はね、なかったですからね、
うん、で多分20世紀も今ほど美味しくなかったから、
うん、
それでも梨が好きだったんですよ、それでも、
はいはいはい、
でも香水とか香水食ったらもう別物じゃないかと。
そうですね、
こんなにうまいものがあるのかと思って、うん、だから梨が一番好きですね。ブドウはどっちかっていうと歯がキシキシするので、どっちかっていうと苦手。
ちょっとね、ポリフェノール的なもんがね
歯がキシキシ、あれがなければね。
ああ、そうですね。
沖縄に学生の時に行くまで、
うん、
パイナップルあんま好きじゃなかったんですよ。
ああ
、筋が歯に挟ま
る。はいはいはい。
でも沖縄で買ったパイナップルを初めて剥いて食べたら、
うん、
なんてうまいんだと。
ね、
ちゃんとしたパイ、ちゃんとしたパイナップルじゃないかどうか難しいけど、向こうで完熟のを買ったらめちゃめちゃうまかったですね。
だからお父さんがいっぺん持ってきて食べたじゃないですか。
はいはいはい、 あれもうまかったね。
あれでちょっとうちも開眼したところがあって、パイナップル僕も苦手やったんですよ、うん、
あれも歯がキシキシ
する、ね、そうそうそう酸っぱいしね。
そう
で僕南国系の果物ってあんま得意じゃないから、うん、ちょっとお腹痛くなってくるから、はいはいはいはい、バナナも2本食べられないさっちゃんですから。
さっちゃんですからね、
はい、
あれがさっちゃんああそうなんだね。
そうそうそう。でも、うん、あのパイナップルは美味しいなと思いましたね。ちゃんとしてるパイナップルって美味しいんだ。
ちゃんと完熟で取ったやつとかだと本当に美味しいので、
う
ん、
ね。
でもあのロピアとかね、スーパーロピア、
はいはいはい、
あれがもう一大ページェントで、そこで買ったやつをガッチャン入れたら、
うん、はい、
剥いて箱にガン入れてくれるシステムがある。
すごいな。
あれが楽しくてたまにロピア行ったら買うんですけど。
なるほど。
5、600円のパイナップル入れたらもう切って食べられる状態にして、
すごい、
そのパッキングで買うことができるので、
うーん、
その側は多分機械の中に
ゴミと
して処理される。
ゴミとして処理。あれですよ、最近流行りのオレンジをその場で絞ってくれるやつ、
350円ぐらい
、500円超えのやつ、あれ一遍飲んだけどやっぱ美味しいんですよ。
美味しい。
うん。
一遍この間ちょうど仕事の合間にね、
うん、
あったんですよ。
はい。
でみんなでこれ後で飯食った後
に
飲もうぜって言ってたんだけど、結局ザザッと行っちゃったんで、誰も買うことなく。
買うことなく。
一回ああいうのは体験しておくべき、ね。
そうそう。何事も一遍試してみるもんだなと。
そうだね。あの、うん、新世界で売ってるミックスジュースとかも昔から一回飲んでみたいと思いながら。なんか抵抗があって、そんなことはないんですけど。
いっぺん飲みましたよ、なんか喫茶店のミックスジュース。
はいはいはい、はい、もううまいだろうな。
うまいっちゃうまいけど、うん、何が入ってるのか怪しいなみたいな、ね、
いやだからなかなか手が出ない、ね、
はい、ちょっと恐怖心が、
はい、はい、ということで小1時間ほど話しました、
はい、たっぷり話しましたね、
たっぷりと。次のメールです。貴族のお二人ご無沙汰しています、ガロードです。
来た。
残暑お見舞い申し上げます。
はい。
最近は職場を掛け持ちするなど仕事が増えたり周囲の状況も変わり、アイドル現場に行けることも徐々に減ってきました、
うん、
良き友人らに恵まれましたので、公演がなくても会える機会があれば一緒に何かのイベントに行ったり、ドラクエウォークをしたり飲みに行ったりと交流を大切にしています、
うん、
年齢とともに体力も時間もお金も限られていくばかりですが、小さなことを日々大切にしていきたいものですと
歳時期ですね。
歳時期の報告でしたけれどもね、
はい、
いやでもガロードさんは
すごいなと、最近
本当でもね、本当すごいなと思うんですよ、
は
い、何がすごいって、
何がその
アイドル現場で友達になって、
うん、はい、
アイドル現場と関係ない場所に一緒に遊びに行くっていうことができることが本当にすごい、
すごいですよね。なかなかそこまでいかないですよ、ね、
いかないですよ。
難しいですよ。
僕京都に住んでるから、うん、大阪でライブとかあった時に、
うん、
まあ、若い友達とかいますよ今は、
はい、
いますけど、一緒にじゃあこの後飯食いに行きましょうとかならないんですよ、
うん、
僕自身がその早く帰らなきゃいけないし、
そうですね、そうそう、
で今度は遅くまで入れるけど車で来ましたみたいな時は飲めないし
飲めない、
うん、だからそういうのもあるけど、もうとりあえずその後で行くっていうことさえできないのに、一緒に他の時にこのイベントアイドルと関係ないけど行くみたいな、ドラクエウォーク一緒にやらないとか、
すごいですよ。ガロードさんだって最近上がってくる写真が知り合いと飲んでる写真ばっかりですからね。
すごいですよね。
飲みすぎじゃねえのかなっていう気が。
飲みすぎ、年も年ですから気をつけていただきたい、
はい、ほどほどにしといた方が、
ほどほどにはしておきてほしいですけど、
はい、
でもそういう交友録をね、
うん、
こう伸ばしていけるこの年になって、
でも僕、うん、ガロードさんと知り合ったのはイベントですからね、
う
ん、
まあそうですよね、
はい、
うん、
講談会のイベントで僕はまあ出演者側やったけれども、うんうんうんうん、出演者と客の距離が非常に近いイベントなんで、
まあまあそうでしたね、
僕らも客席に紛れてたりするから、
一緒に終わった後飲んだり、
そうそう、打ち上げはお客さんも一緒にどうぞですから、うんうん、それから考えると僕のこのおっさんコレクションという怪しいおっさんたくさんいるんですけども、うんうんうんうん、その人たちは半分ぐらい講談の人やから、
そうですね、
あのイベントでね、お客さんたくさん作れましたね。
まあだから確かに僕自身も、僕自身が出て行ったところで知り合った人とか、
うん、はい、
そういうところで醸成しているのは間違いないんですよ、
うん、
今のお付き合いとかほとんど、そのネットラジオとかもそうですし、
はい
はい、東京行ってそのコミケ手伝ってくれてる人ももともと僕のリスナーですし、
はいはい、
もちろんそれゼロではないですけど、
うん、
それを聞くにつけ この人はよくやってんなと思うんですよね。
そうですよね。
もうなかなかできないこと。
なるほどね。僕もだから自分とこのお客さんとなんかするってないですからね。
ですよね、うん、なかなかないですよね。
お客さんと自分の劇団のお客さんとは年賀状が来れば年賀状を出したりするぐらいまではしますけども、
ちょっと一線があるというかね。
一緒に遊びましょうとはお客さんには言えないですね、うん、ちょっとやっぱそこは線があるんかな。
まあ、僕もあの向こうから誘ってくれたらさっきの
話じゃない。そうそうそう、呼んでくれたら
呼んでくれたら行かないことはないです、
はい、
だからあの寂しいんで呼んでください、
はい、誘い待ちを
しております。
はい、
はい、もう一個です。
おすごいな今日は。
大魔王様、岩橋様、スタッフ様、リスナー様、1ヶ月のご無沙汰しております。なにわのシャイボーイこと凸太郎でございます。
シャイボーイことってのがわからないですね。 いつも聞いてるんやけど、うん、なんだシャイボーイことって。
しかもシャイボーイことのことってこの事件の字で合ってる。シャイボーイこと何々の時のことはひらがな
じゃないかな。ですよね、
このことはシャイボーイ事件みたいな。
まあいいでしょう、はい、
まあまあいい。前回の名作とは心の中にというお言葉に感銘を受け、私の名作は何なのであろうかと思い、いろいろと過去の記憶をたどってみたら数本の映画にたどり着きました、うん、さらりと発表させていただきますと、月世界旅行、リュミエール兄弟、仕立て屋の恋、バトリスルコント、蒲田行進曲、深作金
なんかちょっと
急に変わったな、
ギャップを感じるな。
最初の2作でなんだすげえこと言ってきたなと思ったんだけど、
はい、
そして太陽を盗んだ男、長谷川勝彦です、
はい、それはもう傑作ですからね、
まあ、前2本と後ろ2本、いや僕も蒲田行進曲大傑作だと思ってるので、
うん、蒲田な、すごい作品だと思いますけどね。
くっさい話だけど、
うん、
よくできてる映画ですよ。
まあまあまあ、僕はね、でもね、塚公平ってちょっと苦手で。
ああ、でも僕多分塚公平というよりやっぱり深作さんの演出が良かったんだろうなと僕は子供の頃でしたけど、
うん、多分深作とすごい相性が良かったんだろうとは思うんですけどね。
だろうと思いますね。あれなかったら平田光さんなんか何にも出てきてないですよ悪いけど、
まあまあ、
あれのおかげですからね。
まあそうですね。
風間森夫さんはすでに、まあ、そこそこちょっと多分出てきてたけど、あの人もあれで爆発したところはきっとありますから。
そうですね、
大きいなと思いますけどね、はい、さて今回のメインは私の地元の秋祭りが10月21、22またあんの
お祭りばっかりしてんな。
お祭りばっかりやってんな、
はい、
あるのですが、今回おみこしを担ぐ棒を新調いたしまして少し長くしたのですが、どうしても道幅の狭いところがありまして、
うん、
棒を5センチ接するところの鉄柵を1メートルほど切ることにしました。
うん、
なんかおかしなこと言ってないか。
何を言ってるんやろ。棒を元の長さにすればいいんじゃないのか。
そう、
はい、
なぜ鉄柵を切る方に。
そっちの、まあまあ、お続きは、
はい、経験豊富なお二人は奇想天外な解決をしたお話などあればお聞かせください。カラビンカの搬入でセットを建物の外を吊って運び込んだレベルのやつをお願いします。
あ、
なお使わなくなったおみこしの古い棒は輪切りにして鍋敷きにして配布するそうです。いろんなことするんだな。
いろんなことしてるな。
あ、それと他のリスナーさんに呼びかけても何も響いてはないようなので、
うん、
呼びかけは先月分で終わりとさせていただきます。右足短い間でしたがありがとうございます。いやいや、それもいらない響いてるか響いてないかは、
はい、
その呼びかけをしてガロードさんと常良に対して呼びかけてるからあれなんだけど、はい、それを面白いと思ってる他のリスナーもいるかもしれないし、
はい、
まあもう先月で終わりました、ありがとうございましたも、まあまあ面白いからいいけど、それもいらない、う
ん、まあまあトスタローギャグということで ね、
そうですね、はい、解
決、解決法、解決法ね、
うん、
なんか奇想天外な解決法っていきなり言われてもな、大体お芝居の現場では奇想天外なことは起こるんですけども、
あ、まあまあそうでしょうね、
はい、
仕事でね、
はい、
例えば温泉とか行く中継とかあるわけですよ、
はいはい、
でアナウンサーさんとかが温泉に入るんですね、
うんうん、
であの時にマイクは水に浸かったら死ぬので、
そうですね、
一応セパレートって言って送信機とケーブルをつないでハンドマイクっていうのがあるわけですよ、
はい、
ね、
はいはい、
あとイヤモニって言って向こうからの呼びかけ、
はい、
なんとかさん、岩橋さん、今どうですかとかいうのが聞こえるようにするイヤホンっていうの、
はい、イヤホンしてますよね。
それもイヤホンだけでは聞こえないから機械があってそこからイヤホンが伸びてるわけですよ、
はいはい、そうですね、
オケを持っててそこに入れて、
うんうんうんうん、
そこに水がかからないようにビニールをかけておいて、
はいはい、
でそのビニールだけ見えたらかっこ悪いからタオルをかけて でハンドマイクそこから伸ばしてイヤホンを伸ばして中継をするんです、
はいはい、そうですね、そうよく見ますね、そういうのはね。
だから何年ぐらい前ですかね、もう20年ぐらい前だと思いますけど、
はい、
アナウンサーが、
うん、
あ、ここのお風呂まず1個入ってみましょうって、ものすごくお風呂がたくさんあるところで、
はいはい、
どんどん順々に奥にいろいろ入っては出て入っては出てを繰り返していく予定だったんですけど、
うんうん、
入った時にその桶をズブズブズブズブって沈めたんですよ。
はい、
ナイアガラの滝のように
ジャバッと
ジャバッと、
はい、
でビニールはそのかけてあるというか、
そうですね、
包んである程度なので、
はい、密封してるわけじゃない。
一瞬にしてマイクもイヤモニも死んだんですよ。
はい、
僕はその中継にワイヤレスマイクの受信機であるとか、
はいはい、
インカムの本体であるとか、うん、もう昔の話なんで、はい、全ての機械がでっかいので、
でっかいやつを
山登りするみたいなしょいこにそれ全部積んで、
う
ん、
シェルパー
積んでついていくんですよ。
はい、合力をやってたんですね。
そうだから、アナウンサー、カメラマン、僕、
はいはいはい、
そ周りにディレクターとかがいるわけ。
はいはいはい、
そしてもう死んだのがもう一瞬にして分かりましたから、
はい、
目の前で水がかぶってるから、はい、こんなの生きてるわけないんで、
アウトですよね。
僕のところにある有線のね、予備のハンドマイクっていうのがあって、はい、これをバーってなって、
シュルシ
ュルっとバーって渡して、
はい、
その時に一瞬僕絵に映ったんですけど、
はい、
鬼の形相でしたよ。
見て確認した。
そう、ちょっとこの間のあんねんって言われて、
はいはい、
ディレクターに見るって言うから見たらもう鬼の形相で、それでバーンって渡して、
はい、
そのケーブルが20メートルぐらいしかないんですね。
なかなか難しいですね。20って微妙な距離ですね。
そう、もうそんなに距離ないですよ、20メートル
なんて。そうそうそう、だってカメラマンが撮ることを考えたら20って全然ギリですよね。
そうです。それでカメラマンも途中こういろいろやってるんですけど、うん、もうパニックってるんで、アナウンサーも、
はい、
なんせ何にも聞こえないし。
そうですよね、自分でモニター殺しちゃってるからね。
なのにびっしょびしょの桶を持ったままずっとやってるんですよ、ずっと。
それは持ったまま、ね、
もういらないんですよ、それ死んで
るから。そうです
よね、誰か受け取ってほしいんですけど、まあ、うん、現場パニックですから。
はい、
でわーっと行ってカメラマンがちょっと広い絵とか撮ろうと思って、
はい、
上とか振り上げるんですけど、僕背中押しましたからね、はい、いやいや早く行かなきゃケーブルが足りねえから行け行けって大先輩のカメラマンの背中バーン押して止まるなってだってアナウンサーパニックってるからどんどん行くから。
そうですね、広い絵撮ってる場合じゃねえんだ、マイク限界だから行けと。いいですね。
もうね、大変でしたよ。
はい、
どえらいことになりました。まあ、解決したかっていうと、実は解決はできてないんですけど。
解決はしてないですね。ただ無理やりやっただけですね。
無理やりやりました。
はい、僕はね、
はい、
今やってる次のパイライフが、もともと初演は20年前で、
うん、
4年前にコロナの時に、
うんうん、
いっぺん再演しようと思った台本なんですよ。で、その準備をした時に、
うん、
役者集めたらどうしても役者が足らんと、
うん、
数が合わんと。
うん、
男の数がやっぱり足らないんですよ、
うんうん、
だからじゃあ台本書き直して女の役にするわっていうことはしましたね、
うん、
で今だからその女の方に書き直した方の女のキャストが多い方のバージョンでも
今年は今回もやるんだ。
そうですそうです、戻さなかった
ですね。まあ、でもそういうのは芝居はあるよね、
うん、そうだ、芝居はそういうことはまあまああるのであ
のなんだっけ、ロビンソンの庭、
ああ
ロビンソンの庭の映画って、
はい、
同一人物という役どころを最初男の人と、最初が男の人だっけ、
それはあれじゃないですかね、テナモン屋コレクションじゃないですか。
違う違う違う、
ロビンソンもやってんの。
ロビンソンの庭は、
うん、
途中で降りたのよ、その人なんか喧嘩して。
テナモン屋もそうですよ。
あ、本当？
はい、室田秀夫が最初出てて、
うん、
案内役かなんかで、
うん、
室田秀夫がだから自分用に、自分 の、
うん、
あの身の回り用にお金を持ってて、それを監督に預けたら、
うん、
監督はそれ使い込んだんで、
うん、
室田ぶち切れて現場をもう途中で降りたんですよ。だから最初のうちは撮ってるから、撮り直しせんとそのまま途中から知らんおばさんが出てきて、この役を私がやるみたいになって続けてる映画らしいですよ。僕もテナモン屋ちゃんと見てないけど、
あの全く一緒です。ただ室田さんみたいな有名人じゃないです、うん、どっちもよくわからない、
よくわからない、
よいよいのおじさんからよいよいのおばさんみたいになるんですよ。
お、
見てて何の説明もないんですよ。主役だし、
主役か、
主役で、
はい、
その人が同一人物に思えないじゃない、当然。
まあそうですよね。
途中から変わっても、
はい、
だから途中で変わって、
うん、
最後の最後というか 終わってもわけわからん映画だったなと思って、うん、パンフレットか何かで初めて知るんですよ。
途中で交代。
あれが同じ人だったのかと。で、例えば背格好が似ているとか、そんなんでもない。うん、下手したら服装も違ったかもしれない。
そう、全く共通する何かがない、
ね。ないし、途中で変わったよっていう説明もないし、
うん、
まあ、例えば安田成美さんが中田さんに変わっても、はい、
うん、
まあそれ説明なくてもそうだったんだなって分かるじゃない、朝ドラだから。
まあそうですね、
あれの場合は
朝ドラはね、
春よ恋は、あ、変わったっていうニュースも出るし、は
い、まあそういうもんですからね、
うん、そんなのも説明ないから分かりようがない。
まあ、
まあだから芝居の途中で変わらなければいいんじゃない。
昔僕でもやった芝居で5人芝居なんだけど、役者が10人いて、うん、前半5人後半5人で入れ替わるってやりましたよ。
やってんじゃん。
僕の演出じゃないけど、そういうお芝居やりましたよ。
で、同じ人ということで
やる。そうそうそうそうそう、同じ人が途中で入れ替わりますよっていう、ね、特に説明なく、なんかわーとか踊ってるうちに入れ替わって、
いやでも
後半はその別の人がやるっていう。
僕はあのそれが面白として認識できるならいいと思うんだけど。そうそうそう、
別に僕もいいとは思うんですけど、
いいと思うんだけど、
うん、
ただ混乱するだけで面白くもないのはしんどいよね。
まあそういうのもまあありますからね。僕らがやったやつもお客さんからどう見えてたのかさっぱりわからないんで。
そうですね、
はい、
どうなんでしょう、
はい、やったな、そんなことをな、
すっと解決できるのがいいですね。そうですね。というかトラブルってね、こうやって後で面白話にはなるんだけど、
はい、
まあないのが一番ですよ。
そうですよ、その場は地獄ですからね。
はい、
鬼の形相になりますからね。
本当にあの自分で見たけど、もう多分どこにも映像残ってないけど、
はい。
自分でショックだったもんね、はい、鬼瓦みたいな顔しながらハンドマイク当たってた、
はい、僕らはだからもう舞台上で役者が例えば本番中に小道具を落とすとか壊すとかよくあるから、
うんうんうん、あるね、
そんなん頻繁にありますよ。だからそれをどう処理するかなんですよ。
いやだって前回の芝居であなた、僕ビデオ撮ってましたけど、マチネとソアレでくっつけて編集してたら、
はい、
飲み物が違うんだもん。だからカット変わったら急にお茶が水になってた、は
い、そうそう、よくあることですよ。
やめてくれ、マチネとそれあれで、
そうそう、
道具を変えるのはやめてくれ、
揃えてくれと、
揃えてくれと、急に立ち位置とかは意外と気にならないんだよ、あれ。
そう、意外とね、つながるんですけども、
意外とつながるんですけど、マチネとそれ混ぜても
持ってるものは変わると、ね、
変わると急にお茶持ってたやつが水になってるから。錬金術だよ、急に色が、
はい、しょうがない、よくあることなん
で、やめてほしいなと思います、
はい
はい、ということでね、
はい、
まだまだクソ暑い夏ですけど、
ほんまにね、これ次回まで暑い可能性高いですね。
まだ暑い
というか次回はもう公演ですね。
公演の時に撮るのか、
いやしんどいな、
撮るのか、
公演に撮ると僕がその飲み会で楽しめないから、
じゃあ終わってから後日談として撮るか、
反省会をしましょう、
はい、
はい、
そんな感じになるかと思いますので、また、
はい、
とりあえずパイライフ見に来てください、
ね、パイライフよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました。
おじゃりましたでございます。
大魔王岩橋の貴族のたしなみ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。